町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。こちらさん、おととい10日のニューヨーク外為市場で円が34年ぶりの安値をつけました。
そうでしたね。
また円安をきっかけに食品や電気、ガソリンなどが値上がりして家計を圧迫するんじゃないかと気になって仕方がありません。
まあ、円安って輸出が多い企業とか、価格を転嫁できる大企業にとっては、まあ、プラスなので、全ての経済主体にとってマイナスということは決してないんですけど、とはいえ杉浦さん言うように、まあ、よっぽど外貨建ての資産でも持っているような人を除けば普通は家計には厳しい話ですよね。
そうですよね。
まあ、僕も似たようなもんですから杉浦さんの気持ちはとてもよくわかります。
政府はこの円安というのを止められないものなんでしょうか。
直接的に効果的にやろうとすれば、アメリカドルに対する円安対策の政策といえば、まず日米二国間の金利の格差を縮めることが考えられますよね。とはいえ今の情勢を考えると、この金利格差の縮小は難しいと言わざるを得ません。というか、そもそも当分の間日米間の金利格差は縮小しないだろうっていう見方が強まったことが今回の円安のきっかけですよね。なので、まあ念のために振り返ると、先月3月19日の日銀の大規模緩和の解除でマイナス金利政策が終結したものの、新たな、政策金利は0から 0.1% という低水準にとどまっており、まあ、しかもその日本の潜在成長率が乏しいんで、日銀の植田総裁は金融政策の正常化、利上げにじっくり時間をかけようとしているのが、まあ、大方の見方になってますよね。その一方でアメリカは依然としてインフレが沈静化しておらず、政策金利が 5% を超える状態が続いており、まあ、FRB 連邦準備理事会の利下げは予想を裏切ってずるずると時期が後ろにずれ込みそうな状況です。なのでこうしたことが重なって今回の円安が進んできたわけですから、日米間の金利格差の早期の縮小を期待するのは無理がありそうな感じですよね。となると、まあ金利格差是正より短期的な対策ですけど、市場介入の方が現実味があると言えるんじゃないでしょうか。まあ、一昨日10日にニューヨーク市場でつけた34年ぶりの安値を、まあ、さらに下回って急ピッチで円安が進むようになれば、市場介入は現実になるはずで、市場は緊迫してきたと僕は思います。
市場介入と言いますと、まあ、新聞などではアメリカがドル売り円買い介入に難色を示しており、簡単には実施できないですとか、市場ではこのところ1ドル151円台後半の局面で為替介入への警戒感が急速に増しているといったような記事がよく目につきますよね。市場介入をめぐる続説、一体どれが本当なんでしょうか。
杉浦さん、それとってもいい質問、グッドクエスチョンです。実はね、今日はその答えというか、市場介入をめぐる俗説に切り込む為替介入の心理学というタイトルのリポートを先月公表されたばかりの理工経済社会研究所の竹内淳首席研究員のお話を伺いたいと思ってゲストにお招きしてあるんです。
はい、
早速ご紹介しましょうね。竹内さん、こんにちは。
こんにちは、竹内です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。竹内さん、今日はご多忙のところわざわざスタジオに足を運んでいただき本当にありがとうございます。
竹内さん、簡単にご紹介させていただきますと、竹内淳さんは元日銀マンです。日銀では2010年から12年にかけて超円高局面で為替課長を務め、市場介入にも関わった経験をお持ちです。現在は理工経済社会研究所の首席研究員をされています。
まさに今日のテーマに手付けでしょ。で、まあ、そのテーマはこういうふうにしたいと思います。
長引く円安と誤解が渦巻く為替介入という政策。
はい、冒頭でもお話しましたが、今日は先月3月19日の日銀の大規模緩和の解除以来、歴史的な円安水準が続く中で、さまざまな俗説が語られている市場介入の本当のところとその政策的な意義について、竹内さんにじっくり語っていただこうと思います。ということで、竹内さん、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なかなか為替市場っていうのは先行きが、正確に予想できないっていう意味で非常にスリリングな市場ですけども、可能な限り今日はなるべく分かりやすく説明できればと思います。
いや、元為替課長にそう言っていただくと、僕が外れっぱなしなのもいいのかなっていう感じがしてきますよね。よろしくお願いします。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、 三菱商事ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
改めまして今日のテーマは、
長引く円安と誤解が渦巻く為替介入という政策。
では早速伺っていきましょうと言いたいんですが、はい、ちょっと異例なんですけど、はい、今日は竹内さんから本題に入る前に杉浦さんと僕に質問があるそうです。
そうなんです。最初に伺いたいのはですね、世界で1日に取引される外国為替の金額っていうのはどれぐらいだと思いますか？
いや、全く見当がつかないんですけど。
つかないですね。何兆ドルとか、はい、もう要するに天文学的な数字のはずだということですよね。
その通りです。国際決済銀行 BIS というところがあるんですが、そこの調査によりますと、2022年に1日の取引高が 7.5 兆ドルと、これ日本円でいうと 1.1 京円です。で、日本円が絡む取引だけでも 1.3 兆ドル、195兆円に及ぶということなわけですね。で、これに対して日本の経常収支黒字、昨年、黒字でしたけども、1年を通して 20.6 兆円に、過ぎない。過ぎないって言っても十分大きいんですけど、何が言いたいかというとですね、為替市場というのは、もう様々な参加者が、様々な思惑で取引をしていて、そのうちのほとんどが、その物とかサービスとか実態のある取引ではなくて、金融面での投機投資だということです。
なるほど。なかなか予想が難しいのも当たり前ということも言えますね。では早速伺っていきましょう。冒頭で僕の独断を語っちゃいましたけども、竹内さん、ここ数年の円安傾向の最大の原因だと見られてきたのは、日米間の大きな金利格差で、それが先月の日銀の大規模緩和の解除によって、わずかとはいえ、縮小したタイミングがあったわけですけど、なのに、ここのところの円安がとどまるところを知らないと。これどういう状況でこういうふうになってるんでしょうか？
そうですね。もともとなんで為替が決まるかというのは、これは学会でもですね、決定的な説というのはないわけですね。ただし、経験的に言えるのは、今の局面ではですね、金利差というところに市場参加者が注目をしているということです。で、これは非常に分かりやすい説明になっているんですけど、アメリカは金利がどんどん上がってきた、それは物価高を背景に FRB が利上げを続けてきたというのはこの 2,3 年ですね。で、それに対して日本は金融緩和を堅持してきた。ですので、マイナス金利みたいなものはずっと続いてきたわけです。そうするとアメリカがどんどん金利が上がって日本は変わらない、そうするとそっちになんとなくお金が吸い上げられてっちゃうような、そういうイメージ、非常に分かりやすいですよね。ただ理論的にはそれは必ずしも正しいとは言えないというような、むしろ学説としてはそういうところがあります。なぜならば、それに基づいてどんどんと為替にベットをしていく、そっちに向かってドルを買って円を売っていくってことが続くんだったらば、そんな必ず儲かるってことがあればみんなが一斉にやるわけで、未来永劫続くってのはありえないわけですよね。ですので、そういう意味では、今みんながそっちに向かうっていうふうに思ってるっていうことが今のマーケットを決めていて、そういう意味では、それが足元ですね、日銀の政策金融決定会合を契機に本当はその流れが変わるんじゃないかというふうに期待されてたわけですね。アメリカはそろそろ利下げに転じる、で、日本は逆にマイナス金利を解除したということで、これまでのイケイケゴーゴーで、ドル高円安っていうのが逆回転する可能性があるとこう思っていたところが、実際日銀が金利をその金融政策決定会合で決定したのは、確かにマイナス金利は解除しましたが、他方で、これからも低金利が続くということを宣言したということで、ちょっと待てよと、これはあんまり日本の方は金利変わんないんじゃないかと。他方でアメリカは足元、ちょうど今週 CPI の発表がありましたけども、予想以上に物価が高止まりしていると、ラストワンマイルですけど、なかなか難しい。そうすると、これはどうも金利差が縮小しないんじゃないかっていうふうにみんなが思い出したということで、そうするとまたぞろドル高円安になっていると、こういうことだと思います。
ですね。ちょっと質問を進めていく前に、今日伺いたいことの本筋じゃないんです それで簡単で構わないと思うんですけど、ここに来てこの円安だけじゃなくてですね、そのイスラエルによるシリアのイラン大使館へのミサイル攻撃に伴う原油高、まあ、イスラエルは攻撃したと認めてませんけど、そういうこともあってこの原油高が急ピッチになってるとか、まあ、金がまた高くなってるとか、まあ、そういう意味でその経済や企業業績、暮らしなどに商品関係の相場がもう含めて影響を与えかねない状況になってきていると思うんですけど、竹内さん、今のところこのマーケット、どの影響、どういう影響を一番懸念されてますか？
そうですね、例えば昨年1年間で見ると物とサービスの、まあ、貿易収支ですね、を見ると10兆円ぐらいのマイナス赤字なわけですね。ということは日本全体で見ると特にその為替が円安化するっていうことはマイナスの影響が大きいということです。でさらに今町田さんおっしゃったように足元で原油高が進んでくるとなりますと、そういうインパクトが増幅されていくということが想定されます。まあ、そういう意味ではその円安と原油高っていうものが日本における物価高につながることになると、これは皆さんの生活にも影響が出てくるという意味で懸念すべきことだと思います。
まあ、想定以上に急ピッチで利上げも必要になるかもしれないし、厄介ですよね。
そうですね。
それじゃあ、為替の話に戻していきたいんですけど、たくさん、その外為市場で急激な変動が起きて歴史的な円安が進みかねない中で、まあ、必要に迫られるかもしれないのが政府による過度な円安、あるいは、まあ、逆の場合は過度な円高を牽制するための市場介入ですよね。そこで伺いたいんですけど、この市場介入に対して市場やメディアではよく介入警戒感が強まってるというふうに解説しますよね。この介入警戒感という表現、竹内さん、どう捉えてますか？正しいんですか？
そうですね、今足元で、先ほどの金利差が再び拡大するんじゃないかっていうような、まあ、そういう思惑にもかかわらず意外と為替がですね、151円2円3円っていうところまで来ましたが、あんまりこうどんどん円安に進んでないのはまさにまた為替介入があるかもしれないっていう為替、介入警戒感ですね、が貢献している部分が大きいと思います。でところでですね、この警戒感っていうんですけど、警戒感っていうとなんか介入がものすごい怖いことのようで恐れてるような印象があるかもしれませんが、これ実はですね、多くの人たちが為替介入をむしろ期待してるっていう部分があります。
なるほど。
それはどういうことかっていうとですね、為替介入、今で言えば日本が為替介入をするとすれば、これはドルを売って円を買うということですよね。だとすると今円が安いうちに円を買っておけば、いざ介入が入れば高くなったところで売れば確実に儲かるってことを言えるわけですね。ですので介入があるかどうかをしっかり見極めて、いざ介入だとなったらばもう一生懸命それまでに円を買っておいて、で介入の時に売ると、そうやって儲けたいって人たちが為替介入のチャンスを逃すまいと期待して、こう警戒しながら待ってるってことだと思います。
だからそういう意味では両方あるはずなのに、なんでこの片側の介入警戒感っていう表現が為替のマーケットではされるんですかね。僕は新聞記者時代、株の方のマーケットはよく担当してたんで、高値警戒感っていうならこれは客観的な感じがするんだけど、為替介入への警戒感と言われるとなんとなく妙な意図を感じるんだけど、そこら辺なんかあるんですかね。
これただですね、新聞で実際お勤めになったってことで、新聞記事の時に為替介入期待感って書きにくいですよね。
そうなのかな。
実際に期待感といっても、期待感というとなんとなくこれじり今こうなんつう膠着するわけですけど、警戒しているとなんとなく膠着とイメージが合いますよね。期待っていうとなんとなくもう少し楽観的に、じゃあどんどん買っとこうかみたいになるわけですけど、実際先ほど期待してる人たちは為替介入によって持続的に為替のこう動きが反転するとは思ってないわけですね。一時的な動きだと思ってるので、そのタイミングにかけて彼らは取引をしようとしているので、そういう意味ではなんていうか期待感っていうと少しこう反転してきそうな感じがしますけど、警戒感だと多分イメージ的にこうじりとこう膠着しているところと合うんだと思います。
まあ、ファンダメンタルズをいじるわけじゃなくて瞬間のことへの話だから警戒っていうぐらいでいいんだろうってことですかね。はい、なるほど。
面白いですね。介入への警戒感が強いという言葉の一方で、この介入に期待する向きというのも多く存在しますので、そのあたりバランスを変えた表現になっていないか、よく見極める必要が私たちもありますね。
そうですね。
さあ、お知らせの後はこちらも報道でよく使われる表現ですが、アメリカ政府の意向で日本が市場介入ができないというようなことが本当にあるのかといったこともより詳しく深掘っていただこうと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、長引く円安と誤解が渦巻く為替介入という政策と題して、理工経済社会研究所の首席研究員竹内敦さんをゲストに迎えお送りしています。
はい、後半はですね、別の俗説なんですけど、よくアメリカの意向をめぐる通説俗説が為替市場では問題になるんだと思います。はい、例えばその一昨年9月の介入の前によく言われましたし、またここ数週間も新聞や放送では毎日のように円を買ってドルを売る円高ドル安誘導はアメリカがインフレを助長しかねないと難色を示しているといった見方が報じられているでしょう。はい、あれ、その介入が現実味を帯びる局面になって、いつあるかなっていうジリジリしてるような時に、あえてこういう介入に否定的な見方がよく報じられるわけですよね。これ竹内さん、本当に裏側でそういうことあるのかどうか、これ竹内さんはどういうふうに見てますか。それから関連してなんですけど、本来市場介入って真っ当かつ必要な政策って言いますか、その必要な時に過激に動いたりなんかしてる時に、それ行き過ぎだっていう時にやるものであって、そういうものに対してアメリカが待ったをかけるなんてことはそう頻繁に起きているとは僕には思えないんですけど、いかがなもんでしょうか。
そうですね、まずですね、アメリカのインフレにつながるかどうかっていうところから申し上げると、はい、日本企業は、過去のいろんな貿易摩擦の経験も踏まえてですね、例えば今円安だから、やる気になれば日本の製品、日本から輸出するときに、アメリカで安く売れるわけですけども、それをやると貿易摩擦が激しくなるわけですし、かつどちらかっていうと、その数量をどんどん売っていくというよりも、しっかり、その利幅ですね、を確保していくって採算重視の、そういう姿勢です。ですので、輸出物価の例えばドル建ての動きなんかを見てもですね、これはほとんど実はここ数年間変化していません。ですので、そういう意味では、かつ日本から輸入するものがそんなにたくさんですね、アメリカの物価を動かすほどの、高々数円の仮に円高になった場合でもですね、そんなインパクトがあるかっていうと、それはありえないというふうに思います。
そもそももうそこに嘘があるわけですね。
そうですね。理屈としては正しい部分もありますけども、ただ本当のインパクトとしては非常に限定的です。
なるほど。
で、いわゆるそのアメリカに限らず G7 の諸国で為替については一定の合意があるわけですね。それは G7 の声明として発表されているわけです。で、その時の考え方として、基本的には為替のレートについては市場に任せましょうということを、ある種大前提としています。で、それは考え方として、例えばかつて日本が高度成長でこうどんどんと成長していった時に、国が強くなっていった時にですね、それの時に円がどんどん高くなってしかるべき、でそれを無理やり政府が円安に抑えてると、日本のこうまさにグッズがですね、世界を制覇するみたいになって、それはおかしいだろうと、ちゃんと国の実情に合わせて為替のマーケットに調整させようっていう発想です。で、今申し上げたようにですね、実はそのあえて自分たちの国の通貨を安くすることで、輸出を増やすみたいなことは非常に警戒されていて、でこれに関しては競争的な切り下げを回避するっていうことが重要だってことが G7 の声明にも通貨について書かれてるわけですね。ですが今の局面っていうのは逆で、日本はむしろ意図せず、まさに意図してるわけではないんですけど、円安が進む、自国の通貨防衛ってことになるんですけど、これに関しては一言もやるべきではないとは書いてないわけですね。で、そういう意味ではなるべく、それでも先ほど申し上げたように一般論として市場を尊重しようと。で、ただし市場が間違うことはあるっていうのはあるわけですよね。株なんかだと普通はそのストップ、取引がストップになりますけど、為替の場合それがないっていうことなわけです。ですので過度の為替の変動が起こるときにはそれは好ましくないっていうことで、介入なみたいなものも認められているというのが私の理解です。
ということは、それが必要な、例えば今みたいな局面で頻繁に新聞やテレビが報じるほどアメリカが難色が示すなんてことは本当は頻繁には起きてないと理解していいんですかね。
基本的に今申し上げたのは G7 の合意ですので、アメリカもサインしているということなので、その G7 の合意にちゃんと反さない限りの行動を取っている上では、それは何も文句言われる筋合いではないということだと思います。
どっかの誰かがそれを材料に使ってるだけと、それを信じて書いちゃってると いうイメージですかね。
まあ、基本的には、まあ、後で申し上げようかと思うんですけど、為替のマーケットっていうのはですね、非常に政治的な部分があるので、うん、それは政治の面で何を言うかっていうのはそれぞれやっぱりその当局者の考えることはあると思いますので、うんうん、ただ G7 のコミットメントっていうところで申し上げると今私申し上げた通りです、
は
い、
それじゃ今日最後の質問のにさせていただきます、はい。まあ、視点変えてですね、近いうちに介入があるかどうか、外為市場はまあ緊迫しているわけですけど、これはまあ最後は相場次第ということでしょうし、竹内さんのお立場ではお話になりにくいかもしれないのであえて聞きませんが、でそれはさておいて、実際に介入をする際の日本政府の立場みたいなものを聞かせてほしいんですけど、介入に踏み切る際に最も気をつけていること、あるいは気をつけなければいけないことっていうと、どういうことが挙げられるんでしょうか。
そうですね、基本的に為替介入っていうのは政治判断です、はい、ですので、その政治的に為替介入が必要かどうかというところが非常に大きいわけです。で、日本の場合は伝統的には円高に苦しめられてきて、円高の場合は輸出企業という、まあ、非常にある種ロビーイングパワーが強い人たちが、批判をするっていうことになってたわけですね、はい、でそれに対して円安の場合は実は比較的、例えばガソリンとかですね、食料品っていうのは一般の消費者に転嫁しやすいんですね。それは家計からすると非常に大変なことではあるんですが、広く薄く負担されるがゆえに、実はあまりこう批判というのは起こりにくいということです、ですので、そういった情勢を鑑みて、今果たしてその政府から見てですね、政治的に許容できるレベルの円安なのかどうかってことがおそらくは重要だと思います。ですので、そういう意味ではその対外関係、米国との関係っていうところもさっきの質問とも絡むんですけども、うん、これは政治の判断として米国とどういう関係を保つのか、例えば日米関係今非常に良好ですので、はい、そういう意味では両国のコミュニケーションというのは非常に円滑だと思いますけど、それも踏まえた上でしっかりアメリカとこう対話ができるのかということも考えた上でやっていくということだと思います。
なるほど、なかなか深いですね。
為替介入でいつも気になるのは、すごく一時的なイメージで、本当にどの程度意味があるのかなっていうのはいつも感じてはいるんですけれども、そのあたりっていうのは
基本的に為替介入でその流れを変えるっていうところまでは至らないと思います、うん、あくまで過去の実績を見たときに一時的に少しそれが収まるっていう程度なので、その過去を見た人たちは当然過去からいろんなものを判断するので、為替介入で物事がひっくり返ると誰も思っていないと。でただし為替介入があるだろうというふうに、さっきの警戒あるいは期待が起こると、それに基づいて、みんな思惑で先ほどの介入警戒感、介入期待感、それに伴う取引というのが出てくるということなので、それによって、為替のこう走ることが止まるということになる。それが最大の為替介入の効果だというふうに私は思います。
なるほどね。
ちなみに今34年ぶりの円安っていうことですけど、私自身思ったのは、バブル期に今の153円で、バブルって日本経済絶頂期ですよね、はい、バブル経済以来の円安って言われると別になんてことないじゃないかって思いますですよね。
なるほど。
ですので34年ぶりの円安って言われるとものすごい大変なことだと思うわけですけど、やっぱり同じ物事を報道するときでもどういう報道ぶりかで、これはなかなかイメージが変わってくるなと。先ほどの政治的なその判断の必要性ってところにも絡むんですけど、日本の場合は新聞の一面で為替市場が出てくるので、非常に日本人っていうのは為替を少し気にすぎてるのかなって私なんかは思います。
なるほどね。
なるほど。さまざまな報道でも注意して見ていかないといけないなって改めて思いますね。
そうだね。
今日は長引く円安と誤解が渦巻く為替介入という政策というテーマで、理工経済社会研究所の竹内敦史首席研究員にお話を伺いました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて 誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。さて町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、今日の竹内さんのお話ですが、はい、まあ行き過ぎを牽制するという意味での市場介入の政策的な意義を指摘するお話だっただけじゃなくてですね、放送や新聞の相場報道の難しさを指摘するという面からも興味深かったなと僕は思います。僕も新聞記者の駆け出しの頃、外為市場ではなく株式市場でしたが、相場のレポートを随分書いたんで、直感的に分かるところがあるんですけども、その相場の状況ってのはどうしても市場関係者に取材しないと書けないんですけれども、市場関係者の話にはその人の投資戦略、つまり思惑が反映されがちなんですよね。買いたい弱気とか売りたい強気とかいうやつです、でそういうことが多いんで、メディアの側は利用されないようにきちんと幅広く取材してバランスの取れたレポートをしなければならないと、そういうことを改めて感じるお話だったと思います。
皆さんはどうお感じになったでしょうか。よろしければ番組ホームページにご意見をお寄せください。またこの番組の YouTube 町田鉄の経済チャンネル、今日の放送も週明けにはアップされますので、そちらもぜひご覧ください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。